キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
愛媛と高知で震度6弱、一夜明け9人がけが。昨日午後11時14分ごろ、愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。四国で震度6弱を観測したのは1996年の震度階級見直し以降初めてのことです。震源は豊後水道で、震源の深さはおよそ39キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されます。この地震で、愛媛県で6人、大分県で2人、高知県で1人の合わせて9人が軽いけがをしたほか、高知県宿毛市では水道管の破裂や住居の損壊、電線が切れるなどの被害も起きました。また四国電力伊方原発3号機では地震の影響で発電機の出力がおよそ 2% 低下していて、安全性に問題はありませんが点検を行うということです。気象庁は今日未明の会見で、この地震によって南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まったとは言えないと見解を示した上で、今後同じ程度の余震が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけています。新潟水俣病訴訟、原因企業に賠償命令の判決、国への請求は棄却。2009年に施行された水俣病特別措置法に基づく救済を受けられなかった住民47人が新潟水俣病の症状を訴え、国と原因企業の昭和電工、現在のレゾナックホールディングスに対し1人当たり800万円の損害賠償を求めた裁判で、新潟地裁は今日26人の水俣病を認定して、それぞれ400万円の賠償を企業側に命じました。同様の裁判は全国4つの地域で起こされていて、大阪地裁では原告全員を水俣病と認定した上で国と企業に賠償を命じ、今年3月の熊本では賠償請求権が消滅したとして請求を棄却しています。今回の新潟での裁判は原告を水俣病と認めるかや国の責任を認めるかが争点でしたが、原告全員の水俣病認定には至らず、国の責任も認めない判決となりました。少子化対策法案、明日衆議院通過へ。児童手当の拡充などを盛り込んだ少子化対策の関連法案の採決が衆議院の特別委員会で行われ、与党の賛成多数で可決されました。野党は子ども子育て支援金の徴収を批判し反対に回りました。明日本会議が開かれ衆議院を通過する見通しです。少子化対策関連法案には、児童手当の所得制限を撤廃し、対象を18歳の高校生まで広げることや、親が働いているかどうかを問わず、保育園などを利用できる子ども誰でも通園制度を全国で実施することなどが盛り込まれています。一方、殺人や性犯罪などの遺族・被害者を事件直後から一貫してサポートする犯罪被害者等支援弁護士制度の創設を柱とした改正総合法律支援法が衆議院本会議で全会一致により可決・成立しました。参議院では先行して審議されていました。殺人や危険運転致死、性犯罪などの被害者を早い段階から弁護士が継続して支援する新制度です。ウクライナ侵攻後のロシア軍、死者5万人超えか。プーチン政権によるウクライナ侵攻後のロシア兵の死者数について、イギリス BBC はロシアの独立系メディアメディアゾナと共同で調査した結果、5万人を超えたことを確認したと報じました。 進行2年目は1年目よりも増え、2万7300人以上が死亡したとしています。調査は新たに建てられた墓で戦死者の名前を確認したほか、公式情報や報道、SNS などをもとに行ったとしています。ロシア国防省は戦死者について、おととし9月に5937人と発表して以降、更新していません。一方、ウクライナ側はゼレンスキー大統領が今年2月、ウクライナ兵の死者数がおよそ3万1000人に上ったと明らかにしています。そのような中、アメリカ議会下院でウクライナやイスラエルへの支援を可能にする法案が今月20日にも採決される見通しとなりました。バイデン大統領は法案を強く支持するとの声明を発表し、議会に対して速やかな可決を求めました。急速な円安で懸念を認識、日米韓の財務相会合。日本とアメリカ、韓国は昨日、アメリカのワシントンで初の財務相会合を開催しました。会合後に発表した共同声明では、最近の急速な円安、ウォン安に関する日韓の深刻な懸念を認識するとした共同声明を発表。3カ国は外国為替市場の動向に関して引き続き緊密に協議することでも一致しました。会合に出席した鈴木財務大臣は、アメリカのイエレン財務長官とも円安ドル高をめぐって個別に協議。鈴木大臣は会合後、報道陣に対し、為替はファンダメンタルズ、基礎的条件を反映して安定的に推移することが望ましい。そして行き過ぎた動きには適切に対応するという立場を伝えたと述べました。さらに会合では、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁でも連携を確認したとのことです。荻上チキ。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。